おはようございます。高原豪一郎です。先日私はハウスクリーニングを経営する方の本を読みました。家の中を徹底的に掃除してピカピカにする仕事をなさっている方です。この方によると部屋の状態がその人自身を表していると断言できるそうです。あなたの部屋はあなた自身ですとおっしゃるんですね。どんなにお金持ちの家でも、悪どいことをやってお金持ちになった人の家は、ごちゃごちゃしてて汚いんだと。服は散らばり、出したものは出しっぱなし、キッチンも汚れた食器の山で、そういう家に住んでる主人は何かにイライラしていて、不満顔であると言うんですね。また、突撃レポーターの庄司のり子さんは、こんなことをおっしゃってるそうです。事件の取材でマンションに行ったとき、何号室で犯罪があったのか、誰に説明されなくてもピーンとわかるそうです。なんでわかるんでしょう。ベランダや玄関がゴミでいっぱいになってるところで大抵犯罪が起こってるって言うんです。そしてこのことは犯罪学でも立証されてるんですね。それは1969年、スタンフォード大学の心理学者、フィリップ・ジンバルトという教授が行った実験です。ある治安のいい場所に2台の自動車を駐車しておきます。1台の車はボンネットを開けた状態です。もう1台の車もボンネットを開いた状態ですが、さらに窓ガラスが割れた状態にしておくんです。そして1週間様子を見たんですね。一体どうなったでしょう。窓ガラスの割れてない車の方は1週間何にも起きませんでした。ところが窓ガラスの割れてる車は、なんと10分後にはバッテリーが持ち去られ、続いてタイヤが外され、パーツが次々と取り外され、その上落書き、破壊が加えられて、ゴミまで投げ込まれたんです。1週間ですっかりスクラップになってしまったっていうんですね。人間は壊れたものはもっとひどく壊しても気にしないという性質があるっていうんです。これを破れ窓理論って言うんです。この理論は後に世界有数の犯罪都市ニューヨークの治安対策に使われることになります。今から20年前、1980年代のニューヨーク市では年に60万件以上の銃犯罪が起きていました。当時旅行者はニューヨークの地下鉄には絶対乗んなと言われたくらいひどい状態だったそうです。そこでアメリカのラトガース大学のケリングという教授は、破れ窓理論に基づいて、ニューヨークの地下鉄の凶悪犯罪抑止のために、まず落書きを徹底的に消して掃除するということを提案したんです。当時の交通局のデビッド・ガンという局長は、ケリング博士のアドバイスのもと、治安回復のために、地下鉄車両をピカピカに磨き上げるという方針を打ち出します。職員たちはまるでピンときませんでした。そんな甘っちょろいことをやってるより、まずは犯罪を取り締まることを考える方が先だというふうに言って反発したんですね。しかし局長は断固としてこの方針を貫き、地下鉄6000両の前面に殴り書かれた落書きを徹底的に消していく作業が始まったんです。作業を始めて5年後の1989年、全車両の落書き消しが完了しました。一体何が起こったでしょう。犯罪増加が鈍り出し、2年後には減り始め、94年には約半分になり、結果的にはニューヨーク地下鉄犯罪は 75% も減ったというんです。人間はピカピカに綺麗にされたところでは、汚すことに気が引けて、汚さないように注意します。程よい緊張感を持った振る舞いをします。毎日汚してしまった時には、すぐに掃除しようという気になるんですね。しかし、もともと汚れているもの、ちょっとやそっとでは元に戻らないと思える状態や、壊れているものには気を使ったり、大切にしたりしません。むしろ、ますます粗末にするんです。さて、地下鉄や自動車ではなく、もし自分自身のことを 二度と元に戻れない人間、よくなりっこない人間、ゴミためみたいなやつだと思ったら、私たちはどのような人生を歩むでしょう。自分の中にますますゴミを溜め込むような人生を生きるのではないでしょうか。目に見えるゴミや不要物なら、掃除で取り除くことができますね。しかし、人間がどんなに頑張っても、拭い去ることのできないゴミがあるのです。そのゴミ、人間にやる気を失わせる破壊の元のことを、聖書は罪と言っています。さて、聖書にこういう言葉があります。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られた人です。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなりました。ここに人生を一新するために、神がしてくださった二つのことが書いてあります。第一は、キリストが私たちの古いものをすべて永遠の彼方に持って行ってくださった。私たちの一切の罪や過ち、その責任を永遠の彼方に投げ捨ててくださったというんです。イエス・キリストは十字架の上でご自分の命をもってあなたの罪の償いをしてくださいました。それによって神の前にあなたは負債が一切ないものとされたんです。なぜこのことが大事なんでしょう。心の中に罪というゴミを溜め込んだままでは新しい記録が湧いてこないからです。子供の頃、弟が真っ白い蛇を見つけたというんで興奮して見に行ったことがあります。しかしよく見ると蛇の抜け殻だったんですね。皮だけ。蛇は脱皮を繰り返して大きくなっていくんですね。ところで、脱皮によって成長する生き物は脱皮に失敗すると死んでしまうと言われています。ザリガニにしても、セミにしても、古い殻から抜け出るのにしくじってしまうと、まともに成長しません。生きていけないのです。そして私たちにも、脱ぎ捨てるべき自分があるのではないでしょうか。古い習慣や、憎しみの習慣、差別する人間観、そういうものの染み込んだ古い自分を引きずってる限り、新しく生きることはできません。罪を未解決のままにして元気よく生きようとするのは、サイドブレーキをかけたままアクセルを踏むようなもんなんです。一体誰がこの罪のサイドブレーキを解除してくれるんでしょう。キリストです。キリストがあなたの一切の罪を償い、永遠の彼方にあなたの罪を持っていき、あなたの人生を一度まっさらにしてくださったんです。第二に、キリストは、すべてを新しくすると書いてあります。もしあなたがイエス・キリストを心の中に受け入れるなら、キリストがあなたの中に宿り、あなたと共に人生を改革し、共に生きてくださるというんです。私は小学5年生の時に、授業で習字が始まりました。手提げカバンタイプのお習字セットを買ってもらった時には、やる気満々でしたね。しかしすぐに嫌になりました。もうどう書いてもうまくいかないからです。なぜうまくいかないんでしょう。お手本がなかったからでしょうか。いいえ、お手本はあったんです。大きな黒板に水を染み込ませた大筆で先生がお手本の字を書いてくださいました。まあ、子供ながらにうまいなぁと感心しましたね。しかし、そのお手本を見たところで、少しも自分はうまくならないんです。自分の書いたものを見て、お手本を見ると、お手本が憎らしくて腹が立ってきたことを覚えてますね。しかし、そんな私でもうまく書ける時がありました。それは、先生が筆を持つ私の手の上に自分の手を重ねて、私の手を介して先生自らがお手本の字を書いてくださるときです。キリストはそのようにあなたの人生の中にあなたを介して見事な人生を描いてくださる神なのです。どうぞあなたもこの生ける救い主イエス・キリストを心の内に受け入れ、新しい人生を歩んでください。心からお勧めしたいと思います。